さてそれでですね、土と健康という本をいろんな人が書いてんですよ、うん、だけども全然広がってない、うん、例えばソイル&ヘルス、さっきのハワードですね、有機農業、
1947年の、
はい、ハワードの有機農業って言ってるんですけど、じゃあソイル&ヘルスという、はい、それからこれ私の友達で渡辺和彦、人間の健康ということで、ミネラルの話、うん、植物は17種のミネラルが必要だと、人間は28種のミネラルが必要だと、そういう話を書いてる。それから衣食同源、これはご存知でしょうか、アンドレ・ワイルズ、これは代替医療、統合医療、これをやってるアメリカの一番先駆者ですね。これ統合医療やってますよ。さまざまな医療を持ち込んで、そして健康を維持してる。それから脳医連携論って、まあ私が書いた話ですけど、脳医連携、それから人を健康にする施肥、どうしたら人を健康にした肥料をやればいいかという、そんな本もあります。それからここが先生の言う土と内臓、これがですね、The Hidden Half of Nature って言うんですよ、
はい、
隠されたその自然、ちょっと極端なことを言うと、はい、朝起きたら女房におはようって言う前に、微生物君おはようありがとうと、
おはようって、はい、
僕の微生物君ありがとうと、
あ、
腸内細菌がうまく働かせてくれててありがとうと、
はい、
こういうが土と内臓、うん、これモントゴメリーとビクレーという夫婦なんです、
はい、
夫婦が書いた、ご存知ですかこれ。
いや、
ほら、ああそうですか、これ面白いですよ、ぜひお読みになったら、
はい、
Hidden Half of Nature、 隠された半分、微生物のことなんですよ、うん、
はい、
腸内細菌のこと、こういう本がありまして、それからこんな辺本は除菌はやめなさいとかね、
うん、
それからアルツハイマー病、
うん、
私はアルチハイマーですけど、
アル
コールを飲みすぎるアルチハイマーって自分で言ってるんですけど
この流れから、これこの本は どういう意味があるんですか。
これですか、はい、これはアルツハイマーがですね、はい、ベータアミロイド、
はい、
あのそれがですね、微生物とも絡んでるとできてくる物質が、
はいはい、
そういう意味で流れとしてそうです。それから日本最古の医学書って、ね、維新坊っていうのがあるんですよ。これもすごい本、
うーん、
これはね、牧さんという人がね、はい、もう30何巻を全部訳したのね。それのそのなんかサマリーがね、こういう維新法、これはね、その890年頃にね、ありとあらゆる世界のね、医学の文献を集めたのね。すげえ人がいるもんですね。それをですね、全部30何巻にまとめたんです、この人が。
すごいですね。
すごい本です。
800年、
そう、900年、だから900年頃、あの例の上岸の頃ですよ、上岸の大地震なんてありましたね、800、890年頃、あの頃にですね、世界中のね、医学書を勉強してね、集めて書いてるんですよ、恐ろしい。でそれをね、まとめたのが牧さんの仕事なんです。その牧さんが32巻全部訳した。それであの上皇后前の子、あの
皇后
様もよく読んでて、はい、これに似たようなこうことをやっておられるっていう、大変すごい本です。さてこれですね、土と内臓、The Hidden Half of Nature っていう、これがですね、その要するに微生物が作る世界、
はい、
これがですね、我々の健康を保ってるんだという、こういう話です。これはあの話すと大変長くなりますけども、それで奥さんがね、生物学者なのね、
はい、
それから旦那がね、地理学者というか土壌地理地質学者なんですよ、
はい、
だからね、この2人が一緒になって土と内臓という本を出したんですね。まあ、これは僕が見た時ね、
はい、
もう感激してね、
はい、
あの地球上にはですね、あ、それで、はい、その次、土壌と大腸と脳が関係している話、最後に入りますけども、うんうん、この土の微生物が腸に影響を与え、
はい、
人間の健康に与え、なおかつ腸から、腸のリーキーガッドってありますね、
うん、
あのガッドから出ていって、うん、腸から出ていって血液に流れてセロトニンを脳に送るっていうんですよ、
うん、
喜びの。それから、ドーパミンの前駆物質、
はい、
この中で最後は脳でドーパミンできるらしいんですけども、はい、前駆物質をこの脳に送るっていうんですよ。それは何かというと、大腸の微生物が死んで、その中にできた成分が血液に流れていくという、 こういう私の医学知識が乏しいところでした、理解できた範囲ですけどね。
このパーキンソン病とか腸抑制は治りそうですね。
治りそうですね、治りそうですね。腸を健康にすれば一応やってみますか。これ7大栄養元素ですが、土の中にですね、当然ながら炭水化物、タンパク質、脂肪、必須ミネラル、これがね28種類なんですね。この間ブロムが入ったから28種類で、ビタミンでしょ。それから問題はですね、植物の必需元素は17種類なんです。だから植物だけ食べてると、これはミネラルが欠乏するんですね。だから他のミネラルを入れなきゃいけない。それは動物を通して入れるとかね。で、地殻土壌の元素は77種以上あるんです。土壌の中には77種の元素があると、その中で今まで見つかっている植物は17種が必須元素だと、人間は28種類だと。そうするとね、土からできてものを食べなければ人間は必須な元素28を取れない、こういうことだろうと思うんです。さて、それで佳境に入りましたけども、土の先生がさっきおっしゃったやつですね、土の1グラムにはですね10億の生き物がいるんです。小腸はね1000から1000万だそうです。それから根も根のそば、根のそばの微生物は約1000億、匹というのか、
1000億種類、
数です。
数、
大腸にも同じ数がいるじゃないですか、ちょうど土の根毛の微生物と、それから大腸の微生物の数がほぼ似てるって言うんですね、これがさっき先生おっしゃった土の中の微生物と大腸の中の微生物の関係ですね。これは種類が問題になってくる。そうするとさっき言ったように、これ学生たちにいつも教えるんですけども、ドーパミンを出そうと、ドパート出そうって言ったらみんな覚えるから、それでそのドーパミンを出すためには太陽に当たると、
あ、出し方を、
出し方、
あ、はい、
そしから親切にすると、
はい、
これ何かというとありがとうと言われる喜びなんですね。だから看護婦さんなんかがいつも、ばあちゃんが一生懸命この病院にいるんだけど、看護婦さんにいつもありがとうってばあちゃん言わねえか、だからばあちゃんどっか行った時に、あるいは看護婦さんこれあげますって言ったら、看護婦さんありがとうって言われる。僕は孫に小遣いやるのはね、いつも孫になんか叱られたりし始めたらいつもごめんねありがとうって言わねえかんけど、もう孫がね背が高いからありがとうって取るでしょ、また喜ぶわけですよ。孫に優しくしてやるっていうのはありがとうと言えるんですね、きっと。だから親切にしようと。それからね、苦難を克服する、何か与えられたものを完成する、あの時嬉しいですもんね。学生たち大学に入った時嬉しかったでしょって言ったら、あれは克服したから
達成
感、嬉しく達成感、それからこの腸内細菌、あとはどうでもいいって。
腸内細菌でドーパミンが出るんですね、よくする
。だから腸内食食べ物の中でいかに腸内細菌を、善玉菌とよく言われるやつをどうやってうまく出すかという、そうすると太陽、新設、苦難、克服、食べ物、多分今日終わったらホッとするでしょう。そしたら達成感があって、ドーパミンが出るかもしれない。まあいろんなドーパミンがあるけど、アドレナリンとノルアドレナリンは出すなよなと言ってんだけど、出ない方がいいよな。子供が車の前にパーッと通るとびっくりするから、ノルアドレナリンが出ると、そしたらこのガキはこれやろ、危ねえじゃねえかっつったら、怒るわけで。アドレナリンが出ると、だからできるだけドーパミンとかセロトニンを出すと健全な自分が保てれるよ、僕は今小さな農業大学校にいますけども、彼らはみんなやってるんです、太陽、それから有機農業で作った作物を市販してるから親切ですよね、それから困難克服、苦難克服、一生懸命新しいものを作ってる。で、食べ物は繊維質を食べて腸内細菌を健康にしましょうという話をしてるんですけどね、
4本柱ですね。
そうです、4本柱、おっしゃると4本柱でもまだやった方がいいのがあるんですけど、ときめき、
ときめき、
養老院で おじいちゃんとおばあちゃんがときめくのもドーパミン出るんじゃないですか、おいらくの恋、 時にそれから運動、これは間違いないですね。
うん、
それから笑う、
笑う、
うん、笑うのが先なのか、うん、どっちが先か知りませんけど、うん、それから好きな歌をカラオケで歌うとか、
うん、いいですね。
いいですね。で、新しい道を散歩する。
新しい道、
ええ、常に新しいものが入るから、
うん、
そうすると新しく脳が活性化する。
うん、
それからご褒美、
ご褒美、
ご褒美もらえたら嬉しいですよね。
嬉しいですね。
ドーパミン出るんだと、
うん、
そういうのがありますけど、まあこれはまあ一番大きいのはやっぱ太陽、新設、苦難克服、うん、腸内細菌と、こんなふうに思ってるんですけど、それでね、我々はどうしたらいいかよく分かんないよね、
うん、
だから学生に教えてるのはね、うん、できるだけ数多くの食べ物を食べろと、
うん、
30何種類を超えろなんて話が昔ありましたけども、ラーメンばっかり食べたら絶対健康にならないと、
うん、
それからどうしたら健康かって見るには、運行を見ろと、
あの結果として健康かどうかを分かるってことですね。
そうだけど我々は分かりませんもんね、
うんう
ん、何を食べていいか、だから種類をたくさん、結果から判断するしかない、種類をたくさん食べろ、うん、そして繊維質をたくさん食べろ、そうすると腸内の細菌が増えるから。
なんかアフリカでジャガイモしか食べてなくて筋骨隆々の、
そう
民族がいる
っていう、そう、いい腸内細菌だった、あれも、
あ、
腸内細菌がものすごいいいらしいですよ。それ今の話全くそうですよね、学生たちも思うんだけども、牛はなぜ草しか食べてないのにあんなに立派に肉体ができてんだって言ったらさ、
ああ
そうだじゃん、それは牛の腸ですよね、腸の中に菌がものすごいいるわけでさ、胃の中に、それでたくさんの成分を作って回してると。
なるほど、
そんな風に、だから運行をしっかりと見ろと。
あのパンダも笹しか食べないけど、
うん、
なんかテレビやってましたけど、パンダの糞はいいよみたいですね。
そうです、ね、
笹の、
そうです、
すごいいい香りがするんですよ。
そうです、それで、パンダもそうだけども、コアラもそうですね、うん、まずお母さんのうんこ食べる、
あ、
そして自分の中に
腸内
細菌をもらう、
うん、
で私知りませんけれども、正常な子供を産むのと、
はい、
帝王切開で子供を産むのは大違いだと、
うんうん、
子供の頃にお母さんの細菌、微生物、膣のから全部もらうから、
うん、
だから健康な子供になるけども、腹切って出してると腸内お母さんの菌を受け継いでない、知りません、私は医者じゃないから。
まあ、NICU、まあ、どうしようもないかもしれないですけど、やっぱり無菌状態でいる赤ちゃんは厳しいですよね。
きついでしょうね、
うん、まあ、いずれにしても、まあ、生き残らなきゃいけないから、とりあえずは NICU でいなきゃいけないですけど、
そうですね、
菌が、
菌ですよ、
はい、
見えない菌、
ハ
ーフを朝をありがとうという菌に言うぐらいのですね、
はい、
だからコアラとパンダってみんなお母さんのうんこをなめる、
うん、
それはもう習慣になってる。
菌もだからこうブレインがあるんですかね、さっきの鳥の話じゃないですけど、菌全体がもう地球のブレインがつながってる、
全くそうだと思いますよ、
菌が。
だからもうさっき言った地球から始まって脳までですね、つながってるんじゃないかと。
なんで人間はこう隔離されて外れちゃってるんですか。
そうですよ、そんなふうに思いますね。だから要するに微生物がどんなに影響を及ぼしてるかという、
うん、
大変大きいだろうと思いますね。結局環境を通した脳と胃の連携というのは非常に必要だと、
はい、
いうことで、土を含めてですね、
はい、
作物、土壌、微生物と、
うん、
脳と腸と微生物と、土の場合は作物、土壌、微生物、人間の場合は脳と腸と微生物、これらがつながってくるんだということ。だから健康というのは実は健体抗心で、
うん、
体が健やかで心が安らか、うん、これを簡単に健康と言ってるんですけども、やはりどんな体が丈夫でも心が安らかでないと健康じゃないんですよね、きっとね、うん、よくよく考えてみたらこれで整理できるんじゃないか土の健康と人の健康は全くよく似てると、
うん、
重金属で汚染された土は困るわけですね、うん、重金属で汚染された摂取したのはカドミウムの痛い病とか、
うん、
それから水銀の水俣病とかヒ素病とか、
はい、
こういうものがある、
うん、
それから廃棄物を土の中に入れると土がダメになりますよね、うん、人間で言えば添加物でしょうと、
はい、
我々は朝起きて夜寝るまでに約50種類のケミカル図を 食してるんですよ、
は
い、でも一つ一つはね全部基準値もものすごい低いわけ、
はい、
だけどそれが50もトータルになった時の知識は我々にはまるでない。添加物、それから過剰農薬、農薬をたくさんやるというのはこれ過剰医薬でしょ。恐ろしいですね。私ね昨日ね、昨日一昨日か昨日か、あの病院に行ったんですよ、
はい、
あの涙腺が緩んでね、
はい、
涙が出るし、唾液腺が緩んでよだれが出るし、前立腺が緩んで小便が漏れそうだし、それで要するにその前立腺 の、 あの薬をもらいに行ったんですけど、もらってるおじさんの薬っていうのこんなに袋持って歩いてるの、おしびっくらこいた。過剰農薬と過剰医薬って一緒ですよね。農薬をたくさんやると微生物がみんな死んでしまうんですよ、土の。それこそいい微生物がみんな死んでしまう。大変なことなんです、塩類濃度が高すぎて。過剰医薬もそうですよね。医者の前で薬はダメだって言っちゃいかんので、いい薬と悪い薬があるわけですけど、で過剰肥料っていうのは、私ども肥料をたくさんやるのはもう微生物みんなし栄養バランスが崩れるんですけど、
はい、
過剰栄養と一緒でしょ
う、
肥満とですね。それから成分バランス、これあるんですね、土の中の窒素とリン酸とカリのバランスがおかしくなると、作物がですね窒素を入れすぎると倒れるんですよ、窒素が多すぎると。それと肥満、栄養バランスですよね。で健全な呼吸、健全な呼吸、これ面白いでしょ。我々健康な時健全な呼吸ですよね、大地もね呼吸してるんです。だから土がですね健全な呼吸をしないのがオゾン層の破壊だとか温暖化なんです。温暖化の原因は土の呼吸の違いなんですよ。だからこれ似てるんですよ。ダイオキシン汚染はダイオキシン、知力増進は健康増進。我々は健康を維持されるのと同じように知力をいつもですね丈夫に維持しとかなきゃいけない。それから休暇ですよね、休息ですよね、日曜日来てこんなところで働くのは休息だと、と言って冗談言うんですけども、やっぱり1週間に一遍休まにはいかんだろうというね、
はい、
そういうふうに土もそうですし、土もですねみんな酷使してるんです。だから休みがないんですよ。掘れ次はキャベツだ、掘れ次は豆だ、掘れ次は何だ、トウモロコシだしてずっと使わされてるんです。だから土が疲弊してるんです。働きすぎるとやっぱり健康、時々休息を取らなければならないだろうと、まあ、こんなふうな話でしてですね、最後はこれで終わりますけども、チェスタトンというイギリスの思想家がいますが、
はい、
この人がですね、人生の目標はたった一人の友人を作ること、たった一人の一世を作ること、たった一冊の本を作ること、たった一つの思い出を手にすること、その4点セットですね、友人と異性と本と思い出、これを手にすることに人はどんなに苦労することかと言ってるんですよ、私はもう一つ付け加えたいですね、人はどうやって一つの健康法を見つけるかといって、ものすごくあの苦労してんじゃないかと。私はそしたら健康な土から健康な食品を作るようなシステムをねみんなが持つことができればいいな。それは最後は脳にも通ずると。
そもそも苦労すらしてないような気がしますけどね。
そう、苦労しない、
苦労っていうか健康法を見つけようとすらしてないような感じはしますけど
ね。意思がね、
いや意思
いや違う意思、ごめんなさい、ウィリングが意識が、
あ意識が、はい、
意思がね、意識が、ウィリングはそれをしてないですよね。
そう、健康法を、まあ、健康になろうとも思ってないんでしょうね。
そこにも気がついてない。
そうそうそう、
恐ろしいですね。
ね
だいたい農業と医者がつながってない。その上学校があるなんて、農業大学があるなんてないんですよ、はい、農業大学があるなんてないんですよ、はい、農業大学があるなんてないんです。